聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書9章27節から34節。新約聖書16ページ、マタイ9章27節から34節です。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい、主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。その人たちが出て行くと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口のきけない人を連れてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。今読んだ箇所は、8章1節から始まった奇跡シリーズとも言うべき、その中の最後の2つの奇跡です。ガリラヤにおける言葉による宣教としては、三条の水訓が代表的なものとして記されています。一方、技による宣教は8章から9章に記されてありました。そのシリーズを締めくくる2つの出来事が今日の箇所です。そのため今日の箇所からは、これまでのガリラヤにおけるメシアの力ある御業に対して人々がどのように応じたのかということを伺い知ることができます。私たちクリスチャンもキリストの福音に応答したわけですが、とはいえ一度だけ応答して終わりというわけではありません。信仰の歩みにおいて、常にキリストの恵みにどのように応えるのか問われ続けるものです。信仰の生涯全体が福音への応答であると言えます。したがってガリラヤの人々の反応を通して、私たち自身の姿をも顧みさせられることになります。一つ目の出来事は、目の見えない二人の人の癒しです。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。そこから進んでいくととあるように、そのそことは直前の記事にある街道司の家のことですので、同じカペナウムでの出来事だとわかります。二人の目の見えない人が、主イエスの後に叫びながらついてきました。どんなことを叫んだのでしょうか。ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。そのように何度も叫びながらついてきたわけです。ここで驚くべきは、ダビデの子よという呼びかけです。この二人は、ナザレのイエスこそはダビデの子であると悟っていたのです。それが意味しているのは、このお方こそイスラエルの王メシアであるということです。第2サムエル記7章には、神がダビデになされた約束が記されてあります。その一部ですが、お読みします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、 彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てる。第二サムエル記7章12節と13節、このようにあります。ダビデの身から出る世継ぎの子、ダビデの子が起こされてとこしえまで続く王国を建てるという約束です。もちろんこれはメシアのことです。したがってダビデの子よと叫んだ二人は、このお方こそ約束のメシアであると信じ寄りすがったのです。そしてこの表現はマタイの福音書で6度出てきますが、ここがその最初の箇所となります。それはここまで来てイエスに対する人々の理解がいよいよ鮮明なものになってきたということを意味しているでしょう。ダビデの子よ、それはイエスは誰なのかという問題の核心をつく表現でした。またその理解はある意味でこれまでの主イエスによる宣教の結実であったということもできます。ガリラヤの全域で、そしてカペナウムの町で語られてきた御教え、また行われてきた数々の力ある技、その目撃証言や評判が広まった結果、ナザレのイエスはどのような権威を持っておられるのか、何者なのかということが少しずつ明らかになっていき、そしてこの呼びかけがなされたのです。ダビデの子よ、メシアであるという意味以外には受け取れない明確な表現です。したがってこの呼びかけはこれまでの主イエスの働きに対する応答であったと言い換えることができます。主イエスの宣教に応答して、この目の見えない二人の人は主イエスについてきて救いを求めたのです。私たちを憐れんでくださいと、イスラエルの王となるべきお方にその権威によりすがり恵みを乞い求めました。これは私たちにとっても模範となる行為だと言えます。主イエスに対してふさわしい正しい応答です。私たちも日々の生活において、そして毎週の礼拝において、主の御前に出るときには、主イエスの御名によりすがり、私たちを憐れんでくださいと恵みを求めるほかない者たちです。そしてただ単に何でもいいから寄りすがるということではなくて、神の御子であられ全世界の王であられる主イエスのご人格に寄りすがるのです。では主イエスはこの呼びかけにどう応じられたでしょうか。28節、イエスが家に入られるとその人たちが身元に来た。まずイエスが家に入られるとということから分かることは、主イエスは彼らの叫びにはすぐには応じなかったということです。街道司の家を出て途中から叫びながらついてきましたが、主イエスはご自分の住居である家に入られるまで何もお答えになりませんでした。しかし彼らは諦めることなくついてきて家にまで入ってくることになりました。誰か協力者がいたのかもしれませんが、目の見えない彼らにとってそれは決して簡単なことではなかったはずです。しかし彼らは諦めずに食らいついていきました。こうして彼らの信仰は試され、形として表されました。主イエスが彼らの信仰を引き出されたと言ってよいのではないでしょうか。私たちも信仰生活の中でなかなか願いが聞かれないという経験をすることがあります。必要が与えられるよう願ってもなかなか与えられない、悩みや苦しみの原因となっていることを取り除いてくださるよう祈ってもそうならない、大切な伴侶や兄弟や子供や友人らの救いを願い続けていてもなかなか実現しない、 そんな時に私たちは諦めてしまう理由はいくらでもあります。そして叶えられない願いを諦めて、一つまた一つと棚上げしていき、いつの間にかキリストから目を離し、キリストに頼ることさえやめてしまう。そんな状態に陥ってしまう前に、私たちも彼らと同じように主の御手の中にあるということ、主によって取り扱われているということを思い出したいと思うのです。主は私たちの信仰を引き出し、自覚させようとしてくださるお方です。私たちにとって何が最善かをご存知であり、そのように取り計らってくださるお方であることを覚えましょう。次に身元に来た彼らに、主イエスは質問をされました。私にそれができると信じるのか。主イエスはこのように問われることによって、ダビデの子よという彼らの呼びかけが本物なのかどうか、本当に信仰に基づいてそう言っているのかどうかを確認されました。ダビデの子、とこしえに続く御国の王、メシアを信じるとはどういうことなのか。それはただ単に呼びかけるだけではなく、このお方には私を救うことができると信じることであるということは明らかにされました。その問いに対して彼らは、はい主よとまっすぐに答えました。私たちの人生も主イエスにはそれができると信じているかどうかで大きく変わっていくのではないでしょうか。主イエスは私たちを罪と死から救うことがおできになる、罪を許し義とすることがおできになる、それだけでなく清め成長させ、最後には完全なものとすることがおできになる、御心を行わせることがおできになる、そのように信じているかどうかが私たちの行動に表されていくのです。もしダビデの子よと呼びかけながらも、メシアにはこれはできるけどこれはできない、ここまでしかできないというように考えてしまっているなら、話は違ってきます。生きた信仰がなく、命の伴わない形だけの名ばかりのクリスチャン生活を送ることになってしまいます。そうではなく、このような罪深い私であっても、全能の神には救い出し清め尽くすことがおできになる、そう信じているなら、そういう人はこの二人と同じように、ダビデの子よ憐れんでくださいと恵みを求め続け、はい主よとまっすぐに応答し続けるはずです。そうして御言葉の恵みを受けるたびに、いよいよ主との交わりが深められ、慰めを受け満ち足りて歩むものとされていくはずです。それはなんと素晴らしい幸いな人生ではないでしょうか。さて、そのような彼らの信仰に応えて、主イエスは御業を行われました。29節です。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。彼らの目に触ったということは、そうしないと治せなかったということではなくて、目の見えない彼らにとって分かりやすくするために必要なことであったと考えられます。そしてあなた方の信仰の通りになれと言われました。つまりダビデの子であるシエスにはそうすることができるという、その信仰の通りになれということです。その結果は30節にある通りです。すると彼らの目が開いた、彼らの目が開いた、彼らの信仰の通りにメシアは彼らを憐れみ、その目を見えるようにされました。もちろん彼らの目が癒されたのは、主イエスご自身の力によることでした。信仰それ自体にそのような不思議な力が宿っているということではありません。私たちはもしかしたら 信仰と聞くと何か特別で非日常的で宗教的なものであるというような印象を抱いてしまっているかもしれません。しかし信仰とは本来そういうものではないはずです。生まれたばかりの小さな赤ちゃんは誰に教えられるまでもなく、お母さんに全面的に信頼するものです。お母さんに抱っこされると不安だから抱っこされたくないという赤ちゃんはいないでしょう。同じように神に作られた被造物として作り主に全面的に信頼する、それが信仰です。またそれが創造当初の人間本来の在り方であり自然な傾向であったはずです。しかし罪がすべてを変えてしまいました。罪の傾向は基本的に神を信頼しません。まことの神を拒み、自分を神とするか、自分に都合の良い神を作り出そうとします。その結果、神を信じることは不自然で異常なこととなりました。そして神を信じないということは神の恵みを受け取らないということを意味します。もしこの目の見えない二人の人に信仰がなかったなら、メシアに応答して救いを求めに来ることはありませんでした。あるいは家に着く前に諦めて帰ってしまったでしょう。今にも壊れそうな椅子に安心して座る人は一人もいません。ましてや自分が信頼していない人に助けを求める人はいません。ということはつまり神の御業を妨げる要因は人間の側にあるということです。水道の蛇口が水をせき止めているのと同じように、神を信じようとしない人間の不信仰が神の恵みをせき止めているのです。したがって創造本来の在り方からすれば、作り主を信頼するのは当たり前のことであって、特別に偉いことでもないし、特別宗教的な意味もありません。人間として当然の姿勢に過ぎないのですから、信仰それ自体に功績があるわけでもなく、特別な力があるわけでもありません。ただ人が救われる要因はただ神のみにあります。すべては神の道からによります。それにもかかわらずシエスは、あなた方の信仰の通りになれとあえてそう言われることによって、彼らに信仰を自覚させてくださいました。また私たちに対しても信仰を持って救い主に応答することの重要性を強調しておられます。このようにしてメシアにふさわしく応答した二人の人は恵みを受けました。ただしシュエスには一つの大きな懸念があったようです。30節、すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。誰にも知られないようにと命じられた意味としては、目が見えるようになったということだけではなく、ダビデの子よという認識のことも含まれていると考えられます。というのもダビデの子、世継ぎの子であると名乗りを上げることは、現在の政治体制に対して反旗を翻すことを意味するからです。実際に人々が待ち望み期待していたのはそのようなメシアでした。ローマの支配を打ち砕き、イスラエルにダビデ・ソロモン時代のような輝かしい繁栄をもたらす、そのようなメシアをユダヤの人々は待ち望んでいました。シュエスはご自分がそのような存在であると受け止められてしまうことを強く憂慮されました。そのような理由もあって、シュエスは家の中に入るまで彼らの呼びかけに答えようとはなさらなかったのかもしれません。いずれにせよ、このようなシュエスの心の内にあった葛藤や憂慮は 私たちには完全には理解できるものではないでしょう。全人類の代表としてただお一人で全てを背負われ、罪と死との激しい戦いに臨んでおられた主イエスご自身でなければわからないことがあったはずです。しかし結果はどうなったのかと言いますと、31節、しかし彼らは出て行ってその地方全体にイエスのことを言い広めた。厳しく命じられましたが、彼らはダビデの子イエスについて言い広めてしまいました。自分たちに起きたことがあまりにも素晴らしいことであったので、話さずにはいられなかったのでしょう。このような彼らの行動を私たちがどう理解し評価するのかというのは難しさがあります。というのも、福音書の著者たちはそのような評価を下しているようには読み取れないからです。むしろ淡々と事実を記しているように見えます。そして著者マタイがここで一番に伝えようとしていることは、そのような主イエスの憂慮にもかかわらず、その地方全体にイエスのことが言い広められたという事実です。神の国の王メシアが到来された。その衝撃はあまりにも大きく、その地方全体に広まりました。それを止めることは誰にもできませんでした。すべての人々が何らかの反応をせずにはいられないほど十分にメシアの働きがなされ、言い逃れができないほど十分にメシアの印が人々に示されたのです。神の啓示がなされたのです。以上が一つ目の出来事であり、メシアに対して正しい応答がなされたケースです。二つ目の出来事はむしろ逆に悪い応答の実例を示しています。32節と33節、お読みします。その人たちが出ていくと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。目を開かれた二人と入れ替わる形で悪霊に疲れ口の聞けない人が連れてこられました。目の見えない人と口の聞けない人、この組み合わせは私たちにイザヤ書の予言を思い起こさせるものです。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。イザヤ書35章5節と6節です。その時、目の見えない者の目は開かれ、また口の聞けない者の舌は喜び歌う。つまりこれらの主イエスの御業は、神の国の到来を告げ知らせるメシアの印でした。マタイはそのことを8章から9章における主イエスの御業の記録によって私たちにも証言しているのです。そしてここではマタイは主イエスの御業の詳細は省略しています。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言うようになったというように、結果だけを書いています。連れてきた人々や当人たちの信仰には注意が向けられていません。むしろここではマタイは人々がどのような反応を示したかということに焦点を当てています。というのも、この出来事が8章から続いてきた奇跡シリーズのまとめとなる箇所であるからです。ですから、この群衆の言葉は33節の出来事だけではなく、これまでの8章から 記されている多くの御業全体に対する典型的な反応であると取ることができます。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。この驚きはメシアに対する応答とまでは言えません。しかし反応として正しく中立的なものでした。イスラエルの歴史上、このような著しい力ある技が行われたことはかつてなかった。今までイスラエルに起こされたどのような預言者やどのような王であれ、イエスのような力はなかった。これが客観的な事実評価でした。それにもかかわらず次の記述があります。34節。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。パリサイ人たちは、そんなのは嘘だ、演技だとは言いませんでした。主イエスのなさったことが事実であるということは認めているのです。それは彼ら自身が何度も目にしたことであって、決して否定できない事実であったからです。認めざるを得ませんでした。それでもその上で、彼らは奇跡を認めた上で、主イエスの御業をメシアの印として受け止めることを癌として拒みました。そしてその力の出どころについて難癖をつけました。悪霊どもの頭によって、すなわち悪魔の力によって奇跡を行っているのだと言いがかりをつけたのです。これがシエスに対する彼らの応答でした。彼らの主張は理性的で論理的なものだと言えるでしょうか。彼ら自身、待ち望んでいたはずのメシアが来られ、その地方全体に広まるほど、言い訳できないほど十分に数々の印を行われ、それはイスラエルの歴史上かつてなかったほどのものでした。それにもかかわらず、パリサイ人たちはその力を悪霊の頭によるものだと主張したのです。論理も理性ももはや関係ないかのようです。何としても認めたくない。何としても絶対に拒否したい。絶対に信じたくない。従いたくない。そのようなどこまでも頑なな心がそこにあります。その姿にアダム以来の罪の性質がむき出しにされています。このような理性も感情も超越するような本能的な神への反抗心、神に対する背き、それは私たちクリスチャンの生活にも時に暗い影を落とすものとなります。聖書が教えていること、主がお語りになっていることを頭では分かっていても、それが正しく事実であると分かっていても、でも、どうしても従いたくない。どうしても悔い改めたくない。自分をごまかし、騙し、罪にとどまり続ける、そのような頑なな心が私たちをキリストにある喜びから、祝福から遠ざけてしまいます。しかし幸いなことに、だからこそ主イエスは私たちに助け主を使わせてくださいました。ダビデの声を憐れんでくださいと願い求めるとき、聖霊が私たちの心を柔らかくし、御言葉により力を与え、主イエスと共に歩ませてくださり、父なる神様に従わせてくださるのです。そういうわけで、このようにダビデの子、永遠の御国の王に対しては二つの応答があります。どこまでも頑なに拒否するのか、ダビデの子よ、憐れんでくださいと、主イエスにはそれができると、私を救う力があると信じ続けるのか、そのどちらかです。私たちは 主イエスに信仰を持って応答しているでしょうか。主イエスはメシアとしての印を十分に行われました。その最たるものは死んで三日目に復活されたことです。その福音は大きな喜びとともに力強く全世界に言い広められつつあり、私たちにも述べ伝えられました。ですから私たちには弁解の余地は一切ありません。固くなな罪の心を手放し、聖霊にすべてを明け渡して、この素晴らしい救い主を信じて共に歩み続けようではありませんか。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、偉大な聖なる御名を心から賛美いたします。あなたの御子イエスが来てくださり、私たちが言い逃れができないほど十分にご自身の証しを成し遂げられ、福音を示してくださったことを感謝いたします。それは私たちにはその福音に応答することが問われ求められています。どうか日々主イエスにはそれができる、あなたにできないことはないという信仰を持って歩み続けさせてください。固くなな石のような心で歩むのではなく、御霊によって歩み、この地上において神の国を証しする私たちとなさしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。